私たちは非常に興味深く、時には困惑する時代に生きています。先日、孫に大会の説教のテキストを見直していると言うと、戸惑った表情でこう言いました。テキストって大会のお話を携帯メールで送るの？カンファレンスセンターで話さなきゃいけないと思ってた。携帯メールの方が楽だと思う人もいるでしょうが、今日こうしてお話しする機会に感謝します。私のあの孫と他の孫たち、また教会の全青少年のために、私が大切だと感じるメッセージがあるからです。何年も前に授業をしていた時、父の助言に耳を傾けず、天の御父の導きを与えてくれた御霊の促しに従わなかったために、大きな損失を被ったことがありました。父と自動車会社を経営していたのですが、フォード自動車が新型車の販売店を探していました。フォード社の役員が大成功間違いなしというこの車の内覧会に私たちを招待してくれました。車を一目見て、自動車業界で35年以上の経験がある父は、販売店になるのはやめた方がいいと私に警告しました。しかしフォードの営業マンは非常に説得力があり、私はソルトレークシティで最初で最後のエドセル販売店になる選択をしてしまったのです。エドセルが何かわからない人は自分のおじいさんに聞いてみてください。教えてくれますよ。エドセルは見事な失敗作だったのです。この経験から皆さん全員にとって大変貴重な教訓を学ぶことができます。進んで耳を傾けて学ぶなら、先人たちから最も有意義な人生の教訓のいくつかを得られるということです。彼らはかつて皆さんが歩んでいる同じ道を歩み、皆さんが経験していることの多くを経験したからです。彼らの助言に耳を傾けて、それを受け入れれば、皆さんの恵みと祝福になる選択へと導いてくれます。また破滅に至る決断から救ってくれるでしょう。両親や先人たちに目を向けるとき、皆さんが見習うべき信仰、決意、勤勉、献身、犠牲の模範が目に留まることでしょう。人の経験から考え学ぶことが無意味な場面など想像できません。多くの職業で新人が経験豊かなベテランについて観察し、彼らの長年の経験と蓄積した知恵から学ぶ研修制度を義務付けています。プロの新人スポーツ選手はベンチを温め、経験のある選手たちを見て学ぶようしばしば求められます。新任宣教師には先輩の同僚が割り当てられ、先輩の経験は彼らが主に効果的に使える正しい方法を学ぶ助けになります。もちろん思い切って自分で問題を解決するよう最善を尽くさざるを得ない時もあります。例えばごく最近のテクノロジーについて経験を積んだ人は私の世代にはあまりいません。近代技術に関する問題があれば、もっとその知識のある人を探す必要があります。それは通常若者の皆さんに助けを求めることを意味します。今日私は若い友人の皆さんに、永遠の命に関する最も大切な質問の答えは聖文と使徒や預言者の言葉に、またその証にあるということを皆さんに伝え証したいと思います。主に昔と今の高齢者によってそれらの言葉が語られたからといって、その重要性が減るわけではありません。むしろ長年信仰深く生き、多く学んできた人の言葉だからこそもっと価値があるのです。ジョージ・サンタヤナの有名な格言があります。多分聞いたことがあるでしょう。過去を忘れるものは過去を繰り返す運命にある。実は少し違う言い回しのものもあります。 その一つにこうあります。過去を忘れる者は過去を繰り返すことを余儀なくされる。言葉は多少違いますが、意図された意味は奥深いものです。過去から学ぶべき偉大な教訓があります。皆さんはそれらの教訓を学び、過去の過ちや間違った選択を繰り返して霊の力を使い果たさないようにすべきなのです。末日生徒や信心深くなくても、旧約聖書の神の子らの生活を見れば、歴史が繰り返されているのがわかります。幾度となく、義と悪が繰り返されます。同じように、モルモン書には、この大陸の古代文明でも、全く同じパターンが繰り返されたことが記されています。義の後に繁栄が続き、繁栄の後に物質的な豊かさ、豊かさから傲慢になり、傲慢から悪がはびこって道徳が崩壊するパターンです。そして彼らを謙遜にさせ、悔い改めて変わるに足る大きな災難を自らの上に招くまで、それは繰り返されるのです。新約聖書でも数年という比較的短期間にこの歴史的パターンが繰り返されました。この場合、人々はキリストとその使徒たちに敵対し、大廃墟と知られるとても重大な崩壊を招きました。その結果、暗黒時代と呼ばれる霊の低迷期が何世紀も続きました。さて、歴史上繰り返されてきた廃墟と霊的暗黒時代についてはっきりさせておかなければなりません。天の御父はご自分のすべての子らを平等に愛し、皆が福音の恵みを受けて生活するよう望んでおられます。神がご自分の子らに背を向けるがゆえに霊的な光が失われるのではなく、むしろ子らが全体として主に背を向けるときにそれは失われるのです。霊の闇は個人が、また社会、国、全文明が間違った選択をしたときの当然の結果なのです。これは時を超えて繰り返し証明されています。この歴史的パターンの偉大な教訓の一つは、個人または全体として選択することが私たち自身や子孫に霊的な結果をもたらすということです。いつの神権時代にも、ご自分の子らを祝福したいという神の愛ある望みは、生ける預言者を通して地上に福音の真理が奇跡的に回復されてきたことに表れています。1800年代初めに預言者ジョセフ・スミスを通して福音が回復されたのはつい最近の例です。もっと以前には、ノア、アブラハム、モーセなどの預言者と、言うまでもなく主イエス・キリストを通して同様の回復がなされました。末日聖徒イエス・キリスト教会が正式に組織されてからの179年間はあらゆる点で突出しています。有史以来、これほど科学や技術が驚異的な進歩を遂げた時代はありません。このような進歩が促進力となって福音が普及して世界中に広まる助けとなりました。しかし同時に、物質主義や自己中心主義を増長させ、道徳心の低下の原因にもなっています。私たちは品位と社会の良識の標準が全くないと言っていいほどに極限まで下げられている時代に生きています。神の戒めは善と悪の概念を完全に否定して変化し続けるこの世の考え方に攻撃されています。社会の一定の人々は宗教的信念に従って生きる選択をする人たちに不信感を抱いているようです。そして信じる人々が罪深い選択が招く結果について警告しようとするとき、あざけり、からかい、 彼らの最も神聖な儀式や大切な価値観を公にあざけり笑います。若い兄弟姉妹の皆さん、これらに聞き覚えがありますか？ここにも歴史的パターンが現れているのが分かりますか？義の後に繁栄があり、その後物質的な豊かさと高慢が続き、悪がはびこって道徳が崩壊するという旧約聖書とモルモン書で繰り返し見られる同じパターンです。何よりそのような過去の教訓が皆さんの現在と将来の選択にどんな影響を与えるでしょうか。主の御声は明瞭で間違いようがありません。主は皆さんをご存知で愛しておられます。皆さんの永遠の幸福を望んでおられます。しかし神から賜った選択の自由によれば、選択するのは皆さんです。皆さん一人一人が自分自身のために悪い選択による壊滅的な結果を経験しながら、過去を無視して前の世代に降りかかった辛い過ちや悲惨な罠に苦しむかどうかを決めなければなりません。キリストに忠実に従ったヒラマンの息子たち、モロナイ、ジョセフ・スミスなどの勇気ある開拓者の優れた模範に従ったなら、皆さんの生活はどれほどより良くなるでしょうか。私は皆さんが懸命に過去の教訓から学ぶよう誠心誠意願い祈ります。ニーファイやヤコブのように忠実である方が良いと知るために、レーマンやレーメールのように時を過ごす必要はありません。悪事は決して幸福を生じたことがないと気づくために、カインやガデアントンの道に従う必要もありません。また子供の教育には良くない場所だと知るために、ソドムやゴモラのように地域社会を荒廃させておく必要もありません。過去の教訓を学ぶことにより、闇でつまずくのを恐れず、堂々と光の中を歩むことができるようになります。これが人生のあるべき姿です。父母、祖父母が子らを教え、子らが彼らから学んで、自らの経験や機会を通して、より一層義にかなった世代になること、それが神の計画なのです。過去の教訓を学ぶことによって、従順、信仰、御霊の証という確固とした土台の上に個人の証を築くことができます。もちろん教訓を単に歴史と文化の事実として学ぶだけでは不十分です。記録された出来事から人の名前、年代、順序を学んだところで、その意味とメッセージが心に刻まれなければあまり意味がありません。証によって養われ、信仰という水を与えられることで、過去の教訓は皆さんの心に根っこを張って、皆さんの重要な一部分となることができます。結局本当に大切なのは、これまで通り個人の信仰と証です。兄弟姉妹の皆さん、信仰と証が人生に影響を及ぼすのです。それによってわかるのです。過去の過ちを避け、冷静を増すことができます。聖霊のささやきに心を開いて受け入れるなら、過去の教訓を理解し、証の力によってそれらの教訓を自らの魂に焼き付けることができるでしょう。どうすればそのような証が得られるでしょうか。そのための新技術は今もこれからもありません。Google 検索して証は得られませんし、信仰を携帯メールで送ってもらうこともできません。これまで行われてきたようにすれば、今日皆さんも力強く人生を変えるような証を得ることができます。その過程は変わっていません。望み、研究し、祈り、従順であり、学び、教え、奉仕することです。 これが過去と現在の預言者や使徒の教えがこれまでと同じように今日皆さんの生活に関係している理由です。私の孫や教会のすべての青少年の皆さん一人一人がどこにいようと将来過去の偉大なる永遠の教訓から学ぶことによって喜びと幸せを見出すことができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。